Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第162回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日はクリスマスの夜に大きな愛に包まれるほっこりとしたお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。今日は智香さんと二人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
12月にとうとう入ってしまいました。
はい、早いですね。
カレンダーもあと1枚雪景色とか、ね、クリスマス の柄のカレンダーが出てきましたけれども、
いいですね、
はい、今月もよろしくお願いします。では早速智香さんのコーナーです。朗読セラピスト智香の気になる一言ですね。
はい、
さあ今日はどんな一言でしょうか。
はい、今日はココシャネルの言葉です。
ココシャネルといえば女性が憧れるブランド、
あの人です。
あの人ですね、うん、はい、
では聞いてください。
はい、
いきます。
はい、
私の人生は楽しくなかった。だから私は自分の人生を想像したの。ココシャネル。あなたは自分の人生に満足しているでしょうか。ココシャネルは孤児院で育ち、貧しい中で育ちましたが、反骨精神が半端なく、この言葉に表れているように自分の望む人生を自分で作り上げ、掴み取ったのです。 彼女をただラッキーな女性と呼ぶ人はいません。彼女のスタートは嘘から始まりましたが、嘘を真にする力を持ち努力で勝ち得た成功なのです。人生が楽しくないと思っている人はたくさんいます。そして多くの場合、悲劇のヒロインにでもなったかのように、その不幸な状況を環境や周りの人々のせいにして他責の人生を歩むのです。今の状況を変えることはできます。変えようと努力する人でありたいですか？それとも不平不満、愚痴ばかり言いながら生きていきたいですか？きっと答えは明白でしょう。人は自分の望む人生を切り開く力を持っています。まだ発揮していない人も多いですが、あなたにはその底力があるのです。その力はいつ発揮したいですか？今日、今この瞬間から自分の人生を作っていきましょう。
ありがとうございます、はい、ココシャネル、こういうことをおっしゃってるんですね。
そうなんですよ、
だから私は自分の人生を想像したのっていう、この想像っていうのは空想の方の想像じゃなくて、
そうです、
作り出す、
そうです、
自分で作り出すっていう言葉ですね、うん、あーすごいな。トムカさんは、うんうん、これはどういう理由で選んだか、
そうですね、
う
ん、
教えてもらって、
皆さんあんまりねご存知ないかもしれないですけど、うん、彼女はね孤児院で育ったんですよ。
あ、そうですよね、はい、なかなか厳しい人生ですよね。
かなり最初は、はい、やっぱり貧しい中で育って、自分が幸せになりたい、お金持ちになりたいということで、
うん、
まあ、いろんなそういう貴婦人のねお洋服作りながら、想像、いわゆる本当に作る方でね、想像して、こんなにも女性が美しくなれる、そして、あの時ってやっぱりすごく苦しい、お洋服ドレスを着て締め付けられるのは普通だったんですけど、
コルセットとか、そうです、そうですか、
それを変えたのが彼女なんですよね。
あ、そうなんですか、知らなかったです。
だから本当に彼女のことを好きな人嫌いな人って分かれると思うんですね、
うん、
まあ、好きな方にはすごくついていきますし、はい、いろいろやっぱり言われてた時の女性なので、はいはい、その中で強くね自分の信念を突き通す、でも私は自分が幸せになるために、これから変えていきたいよということで、自分でもね、切り開くことができるよっていうような感じの考え方が、なかなか今の時代なら通用しますけど、なかなか難しい時代だったと思うんですね。
そうですよね。
で、黒をベースにしたお洋服が多いので、ベーシックな、そういうのもなかなかな粋だと思うんですよね。
ちょっとね、あの黒だと昔だったらその悲しみのイメージとか、
そういうね、ものイメージですけど、彼女が作るブランドはそうではなくて、彼女らしさを、生き方を表したブランドなんだなというのが、私だからすごく彼女のね、好きなんですよ、お洋服とか。 あと
そうなんですか、
この彼女の言葉、なので紹介したいなと思ったんです。
でもなんか勇気をもらえるっていうか、今の状況を私も変えたいなと思いました。
そうですね、あ、そうですか、良かったです。
すごく今日も素敵な言葉を、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、今日の朗読作品の方に戻りたいと思います。はい、今日は、どんな作品を読んでもらえますか？
はい、今日はですね、また原田真帆さんです。
あ、大好きです、大好きです、ありがとうございます。はい、
今日はささやかな光という作品なんですけど、
はい、
こちらのちょっと内容を、ね、軽く言いますね。
はい、お願いします。
夢に向かう女の子と、それを心配に思う親御さんの温かいお話なんです、
あ、なんかじんときそうな
そうなんですよ、ですがね、
はい、
真帆さん、ラストの展開にね、思わず涙がポロリ、
ちょっとハンカチ用意しておいた方がいいかもしれないですね。
もうね、とにかくね、お父さんが素敵なんで、聞いてほしいなと思います。
じゃあそれは心して聞かせていただきます。それでは友香さんの朗読で、原田真帆、ささやかな光です。お願いします。
ささやかな光、原田真帆。一年のうちで一番忙しい日、一番一生懸命で充実感のある日、そしてちょっぴり寂しい日、それが私のクリスマスだ。 2年前の春、パティシエの道に飛び込んだ。地元の大学を卒業、地方銀行の一般職に就職。何不自由ない実家暮らし。順風満帆、青空いっぱいの人生を歩み始めていた。なのに突然、私はそのすべてを捨ててしまった。理由は明快だった。人生で本当にやりたい、たった一つのことに気づいてしまったのだ。子供の頃から大好きだったお菓子作り。どんなに残業があろうと、帰宅して夜10時から、さあ作るぞ、と取りかかる。休みの日だけにすればいいのに、と母が呆れてため息をついても、お前の晩飯はまたシュークリームか？と父に小言を言われてもお構いなし。だって何より好きだから。ケーキを作っている時が一番自分に戻っている気がする。忙しくたってちょっと人間関係に疲れてたって大丈夫。お菓子を作ってさえいればムクムク元気が湧いてくるんだから。2年前のクリスマスイブ、翌日のホームパーティーのために私は特大のクリスマスケーキを作っていた。真夜中の静まり返ったキッチン。スポンジに生クリームを塗って、最後に真ん中に真っ赤ないちごをぽつりと置いた瞬間、突然気づいてしまった。どうしてこんなに好きなことがあるのに、私はそれを人生の真ん中に置こうとしないんだろう。真っ赤ないちごは私の心に灯った、ささやかだけれど確かな光だった。今の仕事を辞めて東京へ出るという私の決意に母は黙り込み、父は猛反対だった。父は私が安定した生活を捨てること、家族の元から離れることにどうしても納得できないようだった。私は一晩中、父に語りかけた。どうしても分かってほしかった。父はむっつりと聞いていたが、やがて立ち上がると、後ろ姿で小さくつぶやいた。勝手に言ってしまえ。いつも元気よく話し、大声で笑っている父。幼い私を広い背中におぶって、どこまでも歩いてくれた父。その父の後ろ姿が、力なくドアの向こうへ消えていった。ふるさとに一方的に別れを告げて、私は一人で上京した。憧れのパティシエのドアを何度も叩き、ようやくスタッフになった。朝3時起きで厨房の掃除、買い出しや店頭での販売をして、なかなかケーキ作りに参加できない。去年のクリスマスシーズン、ようやく下地作りとトッピングを任された。嬉しくて必死になった。ルビーのように輝くイチゴを一つ一つ心を込めて乗せていった。このケーキが全部売れますように。クリスマスの日、店頭に立って汗をかきながら接客した。結局売れ残ってしまったケーキをパティシエが、来年は完売目指すぞと言いながら渡してくれた。深夜に帰宅してケーキの箱を開け、一人ぼっちのクリスマスをした。みんなどうしてるかな。家族の顔が目に浮かぶ。一人前にケーキを作れるようになるまで帰らない。そう決めていたけど、本当は寂しかった。 今年もクリスマスシーズンがやってきた。今年のショートケーキ作ってみろ。パティシエにそう言われて一気に緊張した。初めて全部任されたのだ。出せる力のすべてを注いで作るんだ。そしてもし完売したらふるさとに帰ろう。そう決めた。クリスマスの日、店頭に立った。一つ、二つ、私のケーキが売れていく。完売しそうだな。パティシエが私の肩を叩いた。夕方、一番売れる時間、突然私のケーキの売れ行きが止まった。閉店時間が近づいてくる。私は焦った。このままだと売れ残ってしまう。あと10分、まだ10ピースも残っている。私は祈るような気持ちになった。ケーキいただけますか？聞き覚えのある声がして、私は顔を上げた。眩しいショーケースの向こうに父が立っていた。私と目が合うと一つ咳払いをして目をそらした。私は慌てて返した。どちらになさいますか？父は眩しそうにケースを眺めていたが、やがてふっと笑顔になっていった。このいちごのやつ全部ください。私は大きな箱に10個のショートケーキを一つ一つ丁寧に並べる。胸がいっぱいになってくる。ふと父の声がした。一つだけ別の箱に入れてくれますか？大きな箱と小さな箱、二つの箱を差し出すと、それを受け取った父は小さな箱を私の目の前にぶっきらぼうに突き出した。ほら、お前の分。いい加減に帰ってこい。ドアの向こう、暗い通りへ出ていく父の背中がじんわりにじんで見えなくなった。小さな箱の片隅にポツンと座った、たった一つのいちごのショートケーキ。その夜、私の心を灯すささやかな光になった。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Tomoka さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クリスマスの素敵なお話でしたね。
そうですね。
ちょっとやっぱりうるっときちゃいましたよ。
あ、そうですね、
私。いや、いい話だな。
お父さん優しいですよね。
優しいですよね。本当ですね。なんか、まあ、ちょっとお父さんの話後でちょっと言いたいんですけど、
はい、
一つ気がついたのが、ささやかな光っていうこの題ね、
はい、
タイトルが、はい、あ、これケーキの上のいちご。
そうなんですよ。
それが、それがだから白いケーキの上にクリームの上に赤いいちごがポンって乗ってるのが、
はい、
なんかろうそくの灯火
みたいな感じで、それをモチーフにして作品描いてらっしゃる、この絵画的な、
さすが気づいてくださいましたね、
あの美術にお詳しいというか原田真帆さんらしい、ねね、表現だなと思って、そう思ったのが一つ。そして、はい、やっぱりこのお話キーパーソンはお父さんです。
そうですよ ね、
主人公はお嬢さんなんですけどね、いいお話でした。なんか前ね、その一ひらをっていうの で、 うで、ね、やっぱりお父さん登場されたんで、したんですけど、その時はなんか背中を押して応援しているお父さんっていう感じでしたけど、今回はちょっとまた違ったお父さんですよね。
描写がね違いますよね、でも共通しているのは、お父さん不器用ですよね、すごく思いますね
思います、すごい不器用です。
でも見守ってる感じは、一緒ですよね。
そうですね、
と一緒のお父さんで、もう、私が思うのは、やっぱりこのお父様は、娘さんのことよく分かってますよね、全部。
そうなんですよ、もうすごい愛してますね、お父さんね、お嬢さんのこと
で、反対してるけど、やっぱり認めてる、
認めてます
っていうのも感じますし、
そうですね、最初はね、パティシエになるから家を出るって言ったら勝手に行ってしまえって言って、で、どう言ったらいいんでしょうね。あとは最後、帰ってき、たまには帰ってこい、あ、その前に、そうそう、ケーキ屋さんに訪れた時に目があったら一つ咳払いをして目をそらしたって、なんか
可愛いですね、
ちょっと可愛いこんなお父さん好きですね、いいですね、とっても人間味があって、
はい、
そうですね。でも、ちょっとつっこ関西人なんで突っ込ましてもらうと、
はいはい、
お父さんなんでこのケーキ屋さん知ってたのかなとか思うんですけど、
私は、
はい、
お父さんというより、実は、お母さんの存在がこの中には入ってるんですね。
お母さん、
お母さん、
お母さんは登場
1回だけ最初に出てきますよね、もう、
そうですね、
休みの日だけ作ったらいいのにというお母さんですけど、お父さんとこの主人公の女の子は連絡取り合ってません、お家出てから
でしょうね、こんな感じで出ていっちゃって1
年前になるまで帰らないって決めているので、でも娘さんとお母さんは、私の見解ではつながってるんですね、連絡を取り合ってるんです。
なるほどね、
そのつもりで読んでるんですけど、朗読も、
あ、そうか、はい、
でお父さんが、その娘さんが初めてこの子がクリスマスにケーキ作るようになったよっていうのを全部聞いてるんです、お母さんから、
クリスマスのケーキを任されたよっていうのを、
はい、なのでお母さんには内緒で、お父さん心配で、そしてやっぱり応援してるので一人でお店に来たんだと思います、
辻褄が合いました。
合いました、
合いましたね。
そうじゃないとお父さん知らないじゃないですか、お店の名前も、今クリスマスケーキ作ってるところとかね、
そうですね、
なので、結局は お父さんはもうずっと前から認めてて応援してるんですよ、なのでお母さんもお父さんと娘さんの真ん中に入って頑張ってたんだなって私は思ってますね、なのでこれは家族の物語ですね、私の中では。
そうですね、あ、なるほどね、
心配してる親御さんだけれども、このやっぱり応援してる、夢に向かって、頑張るってすごいじゃないですか、一旦就職して安定した
銀
行のお仕事から。
そうですよ、親としてはなんでって感じですよね、
それもすごくわかりますし、ただ女の子の立場に立つと、一度きりの人生、こんな好きなことがあるのに、どうして私は、真ん中にイチゴを置かない、置こうとしないんだろうという気持ちも分かりますよね、
そうです
ね、なので、この女の子偉いなと思います。
そうですね、この決心をして ね、
そうですね、パティシエの道に入るために ね、はい、朝から頑張って掃除したり、
そうなんですよ、本当に
全然作れるわけじゃないじゃないですか、
ケーキに触ってないじゃないですか、そうそうそう、朝3時に起きてお掃除、買い出し、店頭の販売、ねえ、そうですね、頑張ってますよね、そしてそれを見守るお父さんとお母さん、すごいなんか愛、なんかもう、ああ、なんかいいな、こういう家族
きっと、主人公の女の子、お母さんにはそれを全部ちゃんと連絡してるので、親御さんももうね、 もういたたられない、頑張ってほしいという気持ちで応援してるんだなというふうには思いますけどね。
そうですね、すごく素敵な話、なんか今お話を聞いて、さらになんか感動してしまいました。いや今日もいいお話をありがとうございました。今日は友香さんの朗読で、ささやかな光をお届けしました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今日のお話で、この主人公の女の子は、ケーキが完売したらふるさとに帰ろうって、思ってました、そしてお父さんが買ってくれたんですけど、それとは別の意味でどうなんでしょうね、帰ったのかなこの冬は。
絶対帰ってるでしょ。
帰ってるか、
お父さんとお母さんね、きっとケーキ食べたと思いました。美味しそうく、
そうですね、
お祝いしてね、ク
リスマス、そうですよね、
よかったねって連絡してるんじゃないですかね。ハッピーエンドですよ。
ハッピーエンドですね、そしてまたもしかしたらお嬢さん、あの女の子は家に帰ってもう一回ケーキ作ってるかな、どうかな、
お正月、ね、お正月作ってみんなでね、過ごしてると思いますよ、
そうですね、おせち料理シュークリームになっちゃったりして。
それはそれでね、
それはそれでいいかもしれないですね。そうですね、で私ちょっと思ったんですけど、あのこの作品って、パティシエになるためにこの人生を変えましたよね、女の子は。でこれって最初にね、あの今日冒頭で友香さんの一言で言ってもらった、ココシャネルのね、言葉に通じるところがあるんじゃないかなって思ったんですが、
よく気づいてくださいました
ね。気づきました。
今回のコンセプトそうなんですよ。
やっぱりそうなんです、 その伏線があったんですか。すごい、すごい。
そう、やっぱり自分の人生は自分で作っていくという思いで、この2つの作品選びました。
なるほど、じゃあこのココシャネルの言葉で自分で作れば、あの人生が切り開けるよ、変えることができるよって言って教えていただいて、そして実現しているとこうなるよ
っていうのを、
幸せになれるよっていうお話ですね。
頑張りましょうという意味で、
なんか、今日すごい勇気をもらいました。今からでも大丈夫かな。
頑張りましょう。
そうですね、私たちも、今からでも自分の人生を作っていきたいですよね。そうですよね。どんな夢が広がっているんだろう。なんか今年もね、あと1ヶ月ですけど、まだまだまだ続きますよね。
そうですよ。
終わりじゃなく、
これからね、
これからも頑張っていきましょう。勇気をもらいました。
ありがとうございました。
さて、次回はですね、友香さん、どんな作品を読んでもらえますか。
次回もクリスマスのお話です。
楽しみ。どんなんなんだろうな。もうクリスマスで聞くだけでワクワクしちゃいます。楽しみにしています。
この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ武木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。We're gonna make